本語の SBS です。
メルボルンと大阪姉妹都市提携は今年で40周年を記念します。1978年に始まった当初は、人的交流により信仰を深め、永続的かつ相互理解を深める関係を築くという目的で姉妹都市提携が結ばれました。1999年にはビジネスパートナー都市としての提携も結び、メルボルンと大阪の関係は多岐にわたるようになりました。そして今年は40周年記念事業として、3月にメルボルンのケビン・ルーイ市議会議員らによる代表団が大阪を訪問。経済団体や企業などもシンポジウムやセミナー、商談などを実施し、メルボルンと大阪の交流促進が図られました。そして御堂筋とスワンストンストリートの姉妹ストリート協定も結ばれました。12月中旬には大阪市長と大阪市会の副議長を団長とする代表団がメルボルンを訪れ、5日間の滞在中に表敬訪問、関係者や市民との交流、記念レセプション、プレゼンテーションやフォーラムなどに加え、メルボルンの先進事例や行政の視察なども行われました。12月17日に開催された記念イベントでは、複数の団体によるプレゼンテーションがあり、メルボルンの松永総領事もユーモアたっぷりのスピーチの後、何か新しいものを見つけて帰ってほしいと締めくくりました。そして大阪弁や大阪文化のトレーニングもありました。
大阪 people say オーケニー、 repeat after me、 オーケニー、 オーケニー、 yes that's a way to say オーケニー、 so don't mistake please、 you learn today very important things、 very important things。 おばちゃん、 おばちゃん、So lovely ladies, I really like it.
大阪城公園は、大阪市の中心部でありまして、市内の他の観光地。
発表をされた方々などに感想を伺いました。
初めてです。
初めて。はい。どうですかね。印象は。
コンパクトにこうギュッと詰まったような街で、割とこう歴史的な感じの古い建物もいろいろ混じってまして。綺麗な景色だと思います。
そうですよね。オーストラリア人の観光客が多いですか？
まだまだ来られている方の割合としてはオーストラリア人の方少ないので、はい、これからどんどん増やしていければというふうに思ってます。去年は1年間で275万人の方が大阪城の天守閣に登っていただいて、でそのうちの半分以上が海外の方です。
はい、はいはい、
大変多くの方に来ていただいてます。大阪に来られる方は結構な割合で7割ぐらいの方が大阪城に来られると言われてますので、もっと事前に知ってもらって、いろいろ中にさっきのござ舟とかいろんなアクティビティもありますので、そういうことを事前にいろいろ知ってもらえるように頑張っていきたいと思ってます。はい、
ユニバーサルスタジオジャパンのプレゼンターにもお話を聞きました。
初めてなんですよ、オーストラリア来るの。
どうですか。
本当オーストラリアの方ってすごいあったかくて、すごい大阪の人っぽい感じがしました。フレンドリーな部分がメルボルンの方、はい、でした。で実際に今オーストラリアからの日本にお越しの方が増えている中で、学生旅行と個人旅行で USA に来られる方も多くなっているので、しかもアジアにないしかないハリーポッターとかミニオンとかっていうものをオーストラリアの方もすごい楽しんでくださると思うので、どんどんとたくさんの方お越しいただきたいと思ってます。
ユニバーサルスタジオジャパンさんはあんまりこうオーストラリアに来てこういうなんていうんですかね、キャンペーンっていうのをあんまり行ってこなかったんですか今まで。
今力を入れ出していて、ここ3年ぐらいかな、担当者がもうオーストラリアの担当者がいるので、その人がどんどん回ってます。シドニーとかメルボルンとかも、はい、
年々増えてますか？
そうですね、増えてますね。なのでこれからの市場だと我々は思っていて力を入れていってます。はい、
海遊館の代表者もメルボルンが初めてだそうです。
どうですかメルボルン？
いやもう人 が多くて。
あ、人が多いですか。
びっくりしてます。
大阪に比べたらでもそんなことないです。
大阪と同じぐらいの人の多さを感じますね。ちょうど朝の出勤時間に
いらっしゃって、
あのこちらに移動するとき当たりましたので、無料の、市内バスも乗れましたし。
あ、はい
はい、
なるほど。どうですかね、その大阪に来られるオーストラリアの方って年々増えてらっしゃいますね。ね、先ほどの統計を見ても、
ね、はい、あの3年前から毎年前年増前年増ということで、ちょうど今あの今年度の第2四半期で見てですね、あのいつもあの東アジアの4カ国がいつもトップ4なんですけども、
あ、どちらですか。中国、韓国、
中国、韓国、台湾、香港で、あの我々はその次の第2グループをね、あのプロモーションしなきゃいけないなと思ってて、一旦会社の方では、タイとかフィリピンとかあの辺りにプロモーションしようかととか、考えてたんですけども、あのデータを取ってみると、実はそのトップ4の次がアメリカで、その、第6位がオーストラリアというデータが出まして、ここ1年で非常に増えておりますん で、まあ、今回このような、まあ、セッション参加させていただいたと、というような、いきさつなんですけども、あのプロモーションをこれまで偏っていたんですけども、はい、これからもうちょっと、こちらのオーストラリアの方でもプロモーション、強化しなきゃいけないなと思ってます。はい、
直行便が、ね、メルボルンも今東京とありましてですね、
あのあれもあの訪日の方が増えた影響としては非常に大きいと思いますね。はい、
そして翌日行われた記念フォーラムでは、吉村博文大阪市長が大阪の魅力や構想、そしてこれからのメルボルンとの関係などを全て英語で演説されました。
This is my first time to come to Melbourne and now I know why Melbourne always beats Osaka。
その中でメルボルンの豊かな緑に触れ、大阪市の緑化計画や再生医療のハブ化、医療技術の交流を目指し、ロイヤルメルボルンホスピタルと大阪市立大学医学部附属病院が友好関係を結ぶこと、そしてメルボルンと大阪市両者のますますの繁栄を目指してスピーチを締めくくりました。
大阪 and Melbourne as sister cities we can achieve greater prosperity for many years to come. Thank you for your kind attention.
メルボルン側は母国語の英語だっておぼつかないのにと前置きした上で、吉村市長が外国語としての英語を使って話をしてくれたことに対し驚きと喜びを表しました。加えて代表団団長の辻義孝大阪市会副議長が大阪の魅力をステージ上で語りました。英語は苦手とおっしゃっていましたが、自己紹介のスピーチは素晴らしい英語でされていました。
大阪の魅力の中から3つに厳選してご紹介をさせていただきます。大阪では年間を通じて、
またそれに先駆け姉妹ストリート提携記念セレモニーも行われ、正式にメルボルンでもスワンストンストリートと大阪の御堂筋が姉妹ストリートとなりました。今年3月にメルボルン代表団として大阪を訪問したケビン・ルーイ議員は、
I was very fortunate to lead the Melbourne delegation in March of this year. I think the reciprocal visit is even a bigger highlight. And of course, the plaque in Swanston Street.
訪問時に結ばれた姉妹ストリートが今回これで正式に提携されたことは嬉しく思うと感想を述べてくれました。そして最後に吉村博文大阪市長にお話が聞けました。
あのメルボルンも大阪も あの世界の住みやすい都市ナンバー2と3位ですから、まあ、お互いいいところをですね、あの共有し合ったらもっと住みやすい街になるんじゃないかなと思います。特にメルボルンはグリーンが多いですけども、大阪もこれから都心のど真ん中にグリーンの公園をあのとイノベーションの、ね、あれを作ろうとしてますんで、あそういった意味でいろいろ共有できるところあるんじゃないのかなと思います。それから2023年にメルボルンから大阪に来るヨットレースがあるんですけど、まあ、それも2025年の万博を誘致できましたから、ぜひそこの、プレイベントとしてできたらいいなというふうに思います。
ありがとうございます。あと英語のスピーチが素晴らしいというお声聞いたんですけれども、それに関しては、
いやいや、もうなかなかプアなイングリッシュですけど、でもなんかこう気持ちを伝える上でなんか自分の言葉で喋れないかなというので、ちょっとチャレンジしました。
ありがとうございます。
ありがとう。 Thank you very much。
大阪を前に進めたい、もっと成長させたいという大阪市長の強い思いもこの姉妹都市提携に込められているようでした。姉妹都市提携40周年を迎えたメルボルンと大阪市、2つの個性的な都市はこれからお互いに刺激を与えながら友好、そしてビジネスでの関係をも深めていくようです。
ご意見ご感想をお寄せください。 SBS の日本語放送の Facebook にいいねしてください。